8ページ、滝沢貞親議員、市民モニター、市民プール、プール開放について。質問、多くの自治体では IT を活用した市民モニターで市民の意向を調査し、市政の判断材料としています。この件での新潟県内自治体状況と、今後十日町市としてどのように取り組むのかについて伺います。答弁、県内の自治体に確認したところ、阿賀野市で市政モニターを実施しています。IT を活用した市民モニターは、リアルタイムに市民の皆さんの意見を聞くことができ、業務の迅速性や効率性の面からも有効であると考えています。一方、IT を利用できない方々の声を聞くことができないことや、対象者の選定方法によっては、調査結果が市民全体の意見を反映したものにならないなどの課題もあります。他の自治体の取り組みを参考にし、総合的な視点で研究していきます。質問、多くの市民が期待していた市民プールが今年も営業されませんでした。営業再開の条件を伺います。また、猛暑で各小学校、夏季休業中のプール開放がフル稼働しなかったと聞いています。実施状況を伺います。答弁、市民プールは施設の老朽化が進み、大きな改修が必要な状況です。また、コロナ禍において監視員の増員が必要となり、十分な人員の確保が難しい状況となりました。こうした要素が重なり、安全面に課題があるため、市民プールは令和2年度から休止しています。市民プールの再開については、市内にある2カ所の市営プールと民間のプールなどの利用も視野に入れ、現状の課題や費用対効果など総合的に勘案し、適切に判断していきます。小学校のプール開放は、市内17校のうち10校で実施しました。そのうち5校は、猛暑や落雷等により一部開放を取りやめました。イラスト、市民プールの再開は、イラストの説明、2人の子供が浮き輪を持ったりして水の中で遊んでいるイラストです。イラスト終わり。8ページ、鈴木和夫議員、総括して市民主体の芸術祭へ、地域と共にある学校づくりを。質問、大地の芸術祭25年間を総括し、依存型の芸術祭から市民主体へと進化すべきでないか。答弁、来年開催する第9回展の総括報告書の完成後、地域やサポーター、関係省庁の声を聞くと同時に、市民アンケートの実施など、全体的な総括を検討します。北川総合ディレクターへの過度の依存はダメですが、もうしばらく世話にならなければと感じています。北川さんの志を継いで、十日町市民にこの取り組みが移植されていくことが大事であり、そういうことを意識していく段階に今はいると感じています。質問、行政評価を着実に行い、市民の願いに応えた行政運営が基本ではないか。答弁、26から27年度に総合計画に掲げるいくつかの施策について行政評価に取り組んできました。その後、27年度に町、人、仕事、創生総合戦略が始まり、28年度からは外部委員による評価を実施しています。これにより同等の評価を実施しているものと認識しています。質問、少子化と人口減少という課題に直面している中、なぜコミュニティスクールなのか。答弁、子どもたちの学びを充実させるため、教員以外の大人の力が不可欠であり、コミュニティスクールの役割は大きいと考えています。質問、学校運営協議会は、学校と地域づくりの重責を担っている。課題解決の方策を共有し合うことで任を果たせるのではないか。答弁、学校と地域の課題を出し合って話し合うことが大切です。熟議を重ね、同じ目的やビジョン、願いを持って 教育活動に取り組むためにも、学校支援地域コーディネーターが要となり、学校と地域を円滑につないでいくことが重要であると考えています。写真、十日町市行政評価実施要領が写真版で抜粋で掲載されています。なお、現在この要項は総合計画の中で実施していることで廃止になっています。写っている内容を読み上げます。十日町市行政評価実施要領、平成26年3月18日、十日町市訓令第6号、目的第1条、この訓令は行政評価を実施するために必要な事項を定めることにより、行政評価の結果を市政に反映させ、市民の視点に立った効果的かつ効率的な行政運営を推進し、もって市民への説明責任を遂行することを目的とする。中略。基本方針第3条。行政評価は本市で取り組む様々な改革手法と連携を図りながら、常に行政活動の改善に努めるための仕組みの一つとして位置づける。2. 総合計画に基づく様々な行政活動の過程や施策の効率性、効果等に関する評価結果を市民に対して公表し、情報の共有化を図る仕組みとして活用する。中略。内部評価第5条。内部評価の対象は原則として総合計画の基本計画に規定されたすべての施策とする。以下略。写真終わり。9ページ、滝沢茂議員、灌漑対策、防災対策について。質問、農業資材高騰で苦しむ中、ここまで育てた稲が干ばつ被害に遭い、収穫量、品質が下がっています。今後、他の復旧作業も必要となりますが、市長の考えをお聞きします。答弁、市では他の自治体に先駆けて渇水対策支援を行ってきました。農地の復旧についても県の支援を受け、補助率 67.5% の十日町市干ばつ災害復旧事業を9月1日より実施しています。復旧事業費が県の基準に満たない場合でも、市が従来実施している災害復旧事業の活用が可能です。農地保全のため、渇水対策支援や復旧支援を積極的に活用いただきたいと思います。質問、十日町西断層の地震が想定される中、昭和56年以前の旧耐震基準の家屋の耐震診断や耐震改修工事を行うことにより、地震による被害を減らすことができると思うが、対策をどのように考えているのか伺います。答弁、市では地震に対する備えとして、旧耐震基準で建設された木造住宅の耐震化支援を行っています。耐震診断については、住宅の大小にかかわらず1万円の自己負担で行うことができ、耐震改修工事については100万円を上限に対象経費の2分の1を補助しています。質問、原発再稼働の動きがあるが、大雪時に原発事故が起きた場合の避難経路の除雪について、除雪業者との契約は確実にされているのか伺います。答弁、災害時を想定した契約とはなっていません。原子力災害時の除雪作業を誰が担うのかという課題を引き続き国や県に対し、しっかり検討し解決策を示すよう求めていきます。市民の皆様の安全を最優先に、避難計画の実効性向上に努めます。写真、猛烈な暑さと水不足は農家にとって大打撃をもたらした。写真の説明、水不足でひび割れをした田んぼの様子です。稲の根元が写っています。写真終わり。9ページ、吉村重俊議員、笹山遺跡に国宝感謝碑を。上越魚沼道路を魚沼健進道路に。質問、国宝指定に貢献した岡本太郎と梅原武に感謝する碑を 笹山遺跡に建立を提案、国宝所有自治体の使命では、答弁、令和6年6月には笹山遺跡出土品の国宝指定25周年を迎え、これを記念してお二人の功績を紹介する企画展を計画しています。また、笹山遺跡ではこの企画展と連動した解説パネルなどの設置を検討中です。質問、縄文体験活動で学ぶ日本文化の起源とは何か、具体的に伺う。答弁、衣食住生活の衣に関しては縄文時代に唐虫素材の安銀が当地で編まれていました。この伝統は後の越後縮み、現在の十日町織物に受け継がれています。食に関しては山菜を食する、魚を取るなどの狩猟採集生活が現在の雪国文化と共通しています。縄文人は自然と共生し、持続可能な社会を築いていました。この誇るべき思想を体験学習に生かしていきます。質問、二つの日本遺産の振興状況はどうか、成果を伺う。答弁、広域6市町で認定された信濃川流域の火炎型土器については、令和7年度の次回審査に向け、協議体の体制を強化しました。当市では、単独認定の究極の雪国十日町は、市内事業者と連携した各種事業を展開しています。質問、上越魚沼地域振興快速道路について、1、市民の期待を表す大看板を国道沿いに設置してはどうか。2、上杉謙信関東遠征に深く関わっているこの道路の名前を魚沼謙信道路と提案する。答弁、1、地域協議会や同盟会の中で検討が必要と考えていますが、事業促進のための取り組みを今後も進めていきたいと思っています。2、沿線地域が持つ魅力発信につながるような道路の愛称や市民の声を反映していけるよう、国土交通省並びに県に働きかけていきたいと思います。写真、中条公民館前の国宝モニュメント。写真の説明、国道沿い、車が何台か走っています。その国道沿いに一段高く、火炎型土器のモニュメントが築かれています。写真終わり。